大好きが天才を生む第806回をお届けいたします。今回のテーマは今私が思うこと伝えてほしいことです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今この大変な事態だということで、いろんな方がいろんなことをおっしゃっています。で、私も、当然思うことがあるので、今何が大事なのかな、どういうことが大事なのかなと思って、私なりのお話をしたいと思います。で、昔話ですけどね、1620年に何が起こったかっていうと、イギリスの国教会の迫害を逃れてですね、メイフラワー号で正教徒がアメリカ大陸に渡ったわけですね。それが1620年のことです。で、102人の正教徒がプリマスというところ、マサチューセッツ州のプリマスというところに着いたんですね。で、どうなったかってことなんですけどね。もう生活が大変で、で、その冬には半分の人が亡くなったと言いますね。で、結局、助けてくれたのは、インディアンですね。いわゆる先住民の方が助けてくれたそうです。で、助けてくれて、それでなんとかこう生き残ることができて、アメリカの建国の礎を作ったんですね。でも結局その後どうなったかっていうことなんですよ。結局そういう移民たちは、先住民を随分全て追い払い、残虐に殺し、ちょっとデータが、いろいろデータがあるので、ちゃんとしたデータをある方はぜひ教えていただきたいんですが、当時1億人にもなるような大きな人口を、先住民は抱えていたにもかかわらず、現在どうなったかと申しますと、本当に居留地に20万人ですかっけ、その、ぐらいが生きているという状態ですね。その後の約1億人の人々は単純計算ですが、どうなったかって言えば要は殺されたんですよね。かわいそうだと思ってよくしてくれて、そしてやっとですね、生き残ることができた、生き延びることができたにもかかわらず、その先住民のまさに恩をあだで返したのは彼らなんですね。で、どういう理由付けがあったか、意味付けがあったかはわかりませんが、現実にそうなりましたね。宗教って何なのかなとも思うんですが、しかしそういうことです。でね、こういうことが伝わっています。で、今、プリンセス号でしたっけ？正確な発音もわからなくてごめんなさい。で、大騒ぎになりましたが、あの時ですね、一人の乗客が、実は行方不明になっているんだそうです。その方は、飛行機で、シナから東京に入って、羽田に来て、そして、で、横浜でダイヤモンドプリンセス号に乗って、そして、6日間かけて香港に行って、でそこで行方不明になった。そこで下船されて見つからなくなったそうです。で、その次で帰ってくるときに、発病発症があったっていうことですね。で、この消えた一人っていうのがすごくキーマンなんですよね。普通にですね、考えれば、結局その人が菌をまき散らしたんですよね。そもそも武漢ウイルスっていうのは、武漢肺炎っていうのは、中共肺炎というかね、アメリカでは中共肺炎と呼ぶ人もいるらしいですが、ですが、っていうのは、生物化学兵器だっていう疑いが濃厚で、人工的な手を加えられているっていうのが遺伝子解析でも分かっているらしいというのは、つまり私が専門家でないので、その論文なり何なりを見ても分からないので、専門家の意見をまた聞きするしかないので、専門家に言わせれば、もう十中十二まで、その人工的な手が加わったウイルスだと言われてますよね。で、それが、このダイヤモンドプリンセス号にばらまかれて、で、そしてばらまいた人は消えたと、忽然と消えたと、もしかしたらもう、命はないかもしれませんね。だから、これも全部憶測なんですけど、これ、要は日本が戦争を仕掛けられたんですよね、生物化学兵器による。で、やっぱりそういうふうにものを見ていくっていうことが、実はすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。で、日本人的な考え方からするとね、そういうふうに人をね、猜疑心を持って見るなんて恥ずかしいことだとかっていう、大変日本的な美徳で素晴らしいんだけれど、多分、アメリカの先住民もそういうふうに思っていたんだけれども、どうなったかっていうことで、あれだけ高度な文明を築いていた彼らは、結局のところをもう見る影もなく、自分たちの言語も何も全て文化も失って、本当にアメリカの片隅で居留地で押し込められて暮らしているわけですよね。で、ですから、 やはり人間というのは両面が必要で、そういうものの人間の本質というものをよく見て付き合うということが、あるいは対処するということがすごく大事なことなんだと思うんですね。そういうことをやはりどうしてもその何ていうか、忘れがちというか、どうしても きれいごとまでとは言いませんが、やはり日本的美徳に反するので、どうしても対応が遅れるっていうことがあると思います。そういう緊急事態ですね、人から責められた時、全くその悪意の人々っていうのは存在するわけで、その悪意の人に責められた時に、こういう善意っていうのは完全に無力なもの、ただただ無力なものなんですよね。これが歴史の証明するところです。だから我々日本人っていうのは、まあ大きく言いますけど、そういうことをやはり合わせ飲んだ上でどうして生きるかっていうことを真剣に考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。特に教育の現場でですよね。教育っていうのは何を教えなきゃいけないかっていうことなんですよね。先ほどちょっと余談になりますが、シナって言いましたけど、ここすごく大事なことなので、つまり言語っていうのは思考を規定するので実に大事なことなんですね。要はシナの語源って真でしょ、そもそも真の思考っていうのは真ですよね。でそれがヨーロッパゲートに行ってチャイナになり、で日本ではこれが名前ってシナになったわけでしょ。でチャイナって言ったって、あれあのスペルを見ればね、 CHINA ですか、あれシナじゃないですか。だからシナって呼ぶのがなんか差別だとか言われていて、でじゃあチャイナが差別じゃないっていうことがそもそもおかしいことなんですよね。そもそも日本というのは中国っていうのは中国地方っていう言葉があって、鳥取であるとかね、兵庫県であるとか広島県とかですね、山口県とか、ああいうところが中国地方で中国と呼ばれていたわけで、昔から、日本語で中国といえば日本人にとって中国っていうのはそこなんですよね。でも彼らがシナが中国と呼ばせるっていうのは、要は中華思想っていうことが前提にあって、つまり中華っていうのは一番中心にある花ってことですね、一番中心にある尊いものってこと、素晴らしいものっていうことですよね。で逆に言えばその周りにあるものっていうのはもう何て言うんですかね、まあ野蛮人で文明も遅れ、まあもう、まあ、獣と同じだよって考えですよね。でですから、まあ、東夷伝なんていうのはあれもまさにそうですよね。和人なんてまさにそうですよ、蔑視した言葉ですよね。だからそういうその差別を逆に増長することになるんですよね。だからその我々はシナはシナと呼ばなきゃいけない。そもそもずっと平安時代の昔からですね、荻生徂徠なんかはそのシナに、足を向けて寝れないというようなことで、で引っ越した方向が、シナの方向だったので、確かにそういう国に近づけて嬉しいってまで書いたので、まあシナってのは別に差別用でも何でもないので、ですがやはりこうここのところでシナと呼ばないことで、その大前提とする、まあ、武漢ウイルスを世界中に撒き散らすような人々が、世界の中心であるわけでもないし、世界の中心で最も素晴らしいわけでもないのはみんなが知っているわけで、だからこそ、そういうことを声高に主張するんだろうなとは思うんですね。ちょっとずれましたが、やはりシナはシナと呼ばなきゃいけないんです。つまり、ね、こういうこともだから大事なことなんですよ。そこでも思考がずれてくるんですね。例えばその先ほど武漢肺炎ということを言葉を使いますけど、これもすごく大事なことで、主語と述語っていうのが論理的であることはすごく大事なことなんですよ。つまりシナ人が日本に来て金をばらまいたわけですね。だから誰が何をした、例えばアメリカ軍が広島に原爆を落としたんですね。ちゃんと主語があって述語があるんですね。だからそこをちゃんときちんと受け入れるっていうことで、逆にそれをわからない日本人っていうのはどっか病理があるんですね。どっかおかしいんですよ。だからそのおかしいところをおかしいと受け入れて、ちゃんと学ばなきゃ、あるいは教えなきゃいけないんですね。で世の中には悪人もいるわけです。世界には悪人がいるんですよ。だから悪人は悪人っていうふうに、例えば我々のその普通のね生活がこれで破壊されてるじゃないですか。破壊されてるってことは破壊した人がいるんですよ、明らかな意図を持って。例えば春節の頃ね、もう武漢は封鎖になっていたので、普通だったらばこれは自国民に、絶対に海外に出るなっていうのが普通ですよね。でもそうじゃないですよね。何万って人が日本に来ましたよね。だから日本が止めなかったっていう、入国を禁止しなかったっていうのもおかしいんですけど、だけど逆にシナはシナで自国民が世界中にうろうろする、つまり金を持ってねうらうろするっていうのはそもそもおかしいことなんですよね、そういうことをさせること自体が。でということはどういうことかって言ったら、これも意図的にしてるんだって思った方がいいんですよ。みんな道連れですよね。でなんか市中に勝つを求めて、なんとかしたいっていうことでしょ。いやそういうふうに、 日本人は考えませんが、でもそういうふうに考えるって、それが正しいか間違ったかわかりませんよ。先ほどのダイヤモンドプリンセス号の話とか、あるいは、例えば、中国のね、シナの、その、武漢にある細菌の研究所で、その、まあ、作られて、そこから漏れたんじゃないかと言われてるんですけど、その証拠っていうのは何もないんですよね。ただ、遺伝子として解析すれば、専門家の言をそのまま鵜呑みにすれば、それは人工的な手が加えられていたっていうことですよね。で、それがそこから漏れてきた。でもそこをきちんとその証拠立てるものは何一つないです。もしかしたら、いわゆる中国共産党の政権が倒れたとき、そういう機密文書っていうのが、もしかしたら、自由に閲覧可能になるかもしれません。それはその旧ソ連がね、崩壊したときもそうであったので、そういうことになるかもしれません。それもわかりません。ですが、何の証拠もないんです。何の証拠もないんだけど、やっぱりいろんな見方を見ていくっていうことね、ことをすごく教えないといけないなということですよ。だからよくその国際人として生き残るとかっていう言い方あるでしょ。まさにそういうことで、そういわゆる、グローバル化っていうのは、この事件で終わったと思うんですけども、しかしながら、そのグローバルな世の中を、どうやって我々なり我が日本が生き残れるかっていうことは、つまりいろんな側面を自由にタブーなく見ていけるっていうことですよね。そういう柔軟性ですよが必要になってるんですよね。だからそれこそそれは悪も見るっていうことなんですよ。悪意を持った人もいるっていうこと。で、悪意を持った権力を持った人がいる、あるいは武力を、強大な武力を持った人がいるっていうことをしっかり認めるっていうことが大事で、実は教育っていうのはやはり生きるっていうために教えるので、生きるっていうために教育っていうのはあるので、そこのところを外すことはできないんですよね。ぜひですね、この話をお聞きになって、ご不快になってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、逆にそうでない、まあその方はもう大変申し訳ないんですが、そういう意図で話しているのではないので。だけれども、やはりこの話を、ああ、なるほどなと思う方もいらっしゃると思うので、ぜひ、そういうことをですね、自分のお子さんなり、自分の周りの方にそのきちんとお話しするとかっていうことは、あるいは自分の人生に、あ、なるほど、こういう見方をしなくちゃいけないよなっていうふうにしていくっていうのは、すごく大事なことだと思うんですよね。ありがとうございました。
第806回の今回は、今私が思うこと、伝えてほしいことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。